声の広報羽田の8月1日号をお届けします。編集発行羽田野市市長室広報課、郵便番号 257-8501 羽田野市桜町1丁目3番2号、代表電話 0463-82-5111、 ファクス0463-82-9792、 ホームページ http://www.city.hadyo.kanagawa.jp。 主な内容、1面2面平和特集、親から子につなぐ平和への思い。3面、市制施行60周年記念事業、障害者スポーツフェスティバル。4面、公園里親制度に登録を、第67回羽田のタバコ祭り。5面、みんなの伝言版、公民館開館だより。6面7面お知らせ。8面、羽田野の火祭り、文化会館チケット情報。9面10面、下水道特集号。大字の左に、60周年のロゴマークと、平成27年1月、市制施行60周年、夢、希望、未来へつなごう、とあります。親から子につなぐ平和への思い。平成7年8月6日、親子広島訪問団の初代団長として、広島平和記念公園に千羽鶴を捧げた川口洋子さんと娘の渡辺千尋さん。あれから20年、絶やすことなく折り鶴を届けるその思いを聞いた。紙面3分の2の大きさの写真があります。写真説明。テーブルの上に色とりどりの千羽鶴があり、それを囲むように川口洋子さんと孫の王里くんを膝の上に乗せた娘の千尋さんが座っています。その中の一つの青い鶴を洋子さんが王里くんに渡しています。写真終わり。広島の地で誓った思い。戦後50年の節目を迎えた平成7年に始まった親子広島訪問団。戦争の悲惨さや平和の尊さを忘れないために、毎年8月6日に被爆地の広島を訪れている。炎天下、平和記念式典に参列しました。厳かな雰囲気の中での黙祷。静かに響く祈りの鐘の音が今でも忘れられません。洋子さん、渋沢神一、62歳は、当時中学1年生だった千尋さん、平塚氏32歳と参加した夏の日を振り返る。娘に自分の目で確かめ、平和について考えてほしいと思ったことがきっかけだった。原爆ドームや平和記念資料館などを見学したり、被爆者の体験談を聞いたりして、戦争の残酷さを肌で感じたという。中でも印象深かったのは、千羽鶴を捧げるため、広島平和記念公園、原爆の子の像へ行った時のこと。別名、千羽鶴の塔とも呼ばれる場所に並べられた折り鶴を目の当たりにし、洋子さんと千尋さんは思わず息を呑んだ。色とりどりの数え切れない鶴は、美しく平和の象徴のようでした。添えられたメッセージにも胸が熱くなりました。目を閉じて思いを馳せる洋子さん。悲惨な時代を繰り返させないと誓い、来年もこの地に自分たちの千羽鶴を捧げようと心に決めた瞬間だった。教えられた命の重み。私と同じ年頃の子供が一瞬にして無残な姿になったことを知り、憤りすら覚えました。20年前、平和記念資料館で見た 生々しい惨状が未だに忘れられないと話す千尋さん。当時漠然と命を救う仕事をしたいという夢を持っていたが、以前にも増して命の重みを考えるようになり、看護師の道に進んだ。また昨年には母となり、8月6日のあの日、息子と同じくらいの子供もたくさん亡くなり、子供を亡くした母親も大勢いたのでしょうね、とあどけないオーリちゃん1歳の顔を見つめながら話す。今は平和な日本ですが、息子が成長する頃はどうなっているのでしょうか。あんな思いだけは絶対にさせたくありません。千尋さんは今、尊い命、守るべき命の存在を身近に感じながら千羽鶴を折っている。平和の尊さを次世代へ。3年前から傾聴ボランティアとして高齢介護施設を訪問しているという陽子さん。お年寄りは昔を振り返ることが多い。戦時中は空腹でつらかった、学童疎開で親と離れて寂しかったと涙を流して話しますよ。平穏に生活できることが当たり前に感じる今だからこそ、この事実を強く受け止め、決して忘れてはいけないと自分に言い聞かせている。戦争体験者が少なくなっている中、戦争を知らない私たちが常に平和を意識して、親から子、子から孫へとその尊さを伝えていかなくてはいけません。貴重な体験を風化させないよう語り継いでいくとともに、今後も千羽鶴を通じて平和への思いをつなげていきたいと力強く話す。陽子さんや千尋さんをはじめ、さまざまな人が祈りを込めて市に寄せた約1万7千羽の折り鶴。今年で20回目となる親子広島訪問団の手に託され、8月6日、広島の空に捧げられることだろう。写真が6枚あります。それぞれのコメントを読みます。1、懐かしそうに当時を振り返る陽子さん。2、第1回親子広島訪問団。左から2番目が陽子さん。右から3番目が千尋さん。3、千羽鶴に祈りを捧げた川口さん親子。4、折り鶴ブース内には平和のメッセージが書かれた千羽鶴が並ぶ。5、折り鶴ブースに囲まれた原爆の子の像。6、オーリちゃんを優しく見つめる千尋さん。問い合わせ、市民自治振興課、電話 82-5118。